Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真国主玲子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービススピナーを通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。ご意見ご感想はハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで、東京は伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、さらにポッドキャストのフォローボタンございますので、フォローもお忘れなく。ということで、
はい、
この間のあのバービーのさ、
めちゃくちゃ反響よかったね、あれ。バービーの内容がどうとかだったっていうよりも、あれだよね、ミラのあのちっさっていう話の部分が大反響だったみたいで。
金玉ちっさね、
うん、
合言葉は金玉ちっさ。いやちょっとね、私もいやびっくりするぐらい反響をいただいていて、びっくりしたんだけど、エピソード85ね、お飾りな人生いつまで我慢すればいいわけってね、本当にたくさんのたくさんの共感のメッセージ届いたから、ちょっと紹介させてもらってもいい、ユミさん28歳から34歳、会社員の方から、映画バービーの回でミラさんの実体験トーク面白すぎたので、つい感想を送りたくなりました。過去一笑っちゃいました。男尊女卑に対する考え方は世代や出身地によってもざっくり変わるけど、結局は個人差だよなと思います、そうね、私のそのことがあった相手の人はあの関東圏出身だったから、東京出身だから関係ないなってことだよね、あともう一人、さゆさん28歳から34歳、会社員の方から、バービーの回内容最高でした、ミラさん最高、ありがとうございます。バービーを見て心が震えた感覚を全て言語化してくれている。私は3歳の子供がいる母で、フルタイムでキャリアも続けていますが、ミラさんが言う同じシーンで心がキュッとなり、私も泣いていました。その後の男性との飲み会の話もリアルな現代の日常であるあるな話、モヤモヤすることを具体的に言語化してくれて、しかもそれを絶対に変えていくというミラさんのパワー、エネルギー、 You are such a great boss って来てる。いつも最高のエピソードありがとうございます。これからもついてきます、ありがとうございます。もうこんな感じでね、本当にたくさんの感想、あと私の個人の方でも朝ね、個人のインスタにも感想が来て、ねえミラちゃん今回のポッドキャスト最高だったんですけど、みたいな、金玉ちっさの合言葉で面白すぎて運転中涙目になりました、冷静に古代の方ですかって無理でした。散々ネットでこういう男性
を見て、ね、
散々ネットでこういう男性を見てきたから、実際に出会うのも、レアって感じで逆に笑いますよねってきて、でもいろんな人がいる、なんか実際には聞いたことあるけど存在してたんですねっていうメッセージもあれば、私もこんな現場に何度も遭遇したことありますっていう人もいるし、やっぱり
業界によるんじゃない、
ね、
ね、
私もまさか交わるとは思わなかったけどね、あとはもう一人なんかインスタでも、本当最高でした、神回バービー見て同じところで心が震えて泣いたし、ミラちゃんが言葉にして発信してくれて本当にありがとうと思いました、パワフルパワフルウーメンバンザイ最高でしたって書いてっていう感じで、まあ私にとってもいいアウトプット、だから引き続きあの会っていきたいなって、
もっとなんか素でいけばいいんだよ、
何何
隠しすぎなんだよちょっと、
何何そのどこで
もっとなんか素を出して、
ここでそう、あヤングボスで、
ヤングボスでも、全然ね他のメディア媒体に比べたらさ言ってる方だと思うよ、だけどもっと私たちが素で、多分昨日とかもさご飯行った時のなんかああいう砂こうなんていうのバンバンバンっていう感じをもっと出してったら、面白いんだろうね。
そうだね、
面白いっていう声が多いじゃん、共感もそうだけど、
なかなか勇気はいるけど、あれは
こっちはね、こっちはこっちでね、
そうそう、でもあれはなんかどうしてもイラついたし伝えなきゃいけないと思ったから、
いやなんか面白い人だな、まあ、その人聞いたかな、
聞くわけないじゃん。聞いてたらあの発言ならないよね。もう本当に
リンク送ってあげれば、
もうね送ってやりたかった。
エピソード85のリンク送ってあげたら
本当に、でもやっぱなんか自分でもあのエピソード聞き直して成長したなって我ながら思った。やっぱ今までの自分
言ったじゃん
ね、本当に、今までの自分だったら多分割とご飯の場でもブチ切れて、なんか もう多分説教垂れて、で多分しまいにはお支払い、あ、私が払いますとか言ってたと思う。
そうだね、
まあ、オチもあって最高だったから、それをね、まあでもあんな経験逆に自分もなかなかしないからさ、なんか次いつ話せんのかちょっと分かんないけど、でもちょっとね、まあ、あの素の感じっていうか、まあ、どうだろう、みんな毎回さ金玉ちっさとか言ってたらさ、びっくりしちゃうじゃん。でも合言葉はそれなのよ。
合言葉は
金玉ちっさ。
はい、
わからない方がいらっしゃったら、一応ね、お伝えするとキャパシティが小さいという意味で銀玉ちっさです。以上 NHK 講座でしたみたいな。あ、いけないいけないいけないいけない。さあ、今日はですね、こんなメッセージが届いているので
お願いします。
割とね、ちょっと社会問題、現代社会に起きている大きな話だと思うから、うんうんうん、そこを二人で繰り広げていきましょう。ディスコードに来てました、ありがとうございます。あいみ52233です、ありがとうございます。現在大学生に通っている2回生です。地方から引っ越してきたので一人暮らしをしています。最近私の周りの友達が夜食、主にキャバやガルバ、ラウンジをしてます。キャバクラ、ガールズバーの略ですね。
はい、
はい、私は焼肉屋さんとパスタ屋さんでアルバイトをしていますが、正直お金が足りないです。贅沢とは思いますが、脱毛や美容室、海外留学などにお金をかけたいのですが、一人暮らしということもあり、そこにかけるお金が残りません。友達はあまりバイトもせず、親からのお金だったりで外食をしているので、買いたいものを買ってたりして羨ましいなと思うことがあります。しかし私自身はあまり夜食に手を出したくないなという気持ちがあります。今日本では若い子が中心にキャバ嬢になることが憧れになっていたり、パパ活をする子が増えてきたりしていますが、このことについてミラさん、レイコさん、ディスコードの皆さんはどう考えていますか。また海外の夜食に関しても話を聞きたいです。まあいろいろ、私は大前提としてこの夜食に対する、リスペクトというか、まあめちゃくちゃある、
うん、
それぐらいそんなに簡単にできる職業なのか、一度もやったことないから、うん、っていう疑問もある、
うん、
ただまあ多分ね、2回生って書いてるか、多分まあ、関西圏の方だと思うんだけど、うんうん、関西、
ね、20歳ぐらいだ
の
ね、
ね、あるのかな、ラウンジ東京だと最近もうみんなキャバクラよりもラウンジらしいんだけど、うん、いろんなこう想像してるような夜食以外のもっと手軽に、うんうん、ガールズバーとかもあるよね。偏見はないんだけど、いろんなこの経済状況からこうなってしまってる、
うん、
っていうのと、まあでも振り返ってみたら90年代とか2000年代でもさ、パパ活だっけ問題みたいのがあって、自分、うん、高校生たちが自分が履いてる下着をおじさんに売るみたいな社会問題ありましたよね。
やば、
昔からあんのよ、この若い子たちの稼ぎ方のなんかこう、うん、なんていう、性を売るっていうのはあるから、
うん、
いやだからといって全然良くないよ。やっぱり海外にはこんな、なんていうのかな、堂々と夜食とかないじゃん、全く。だからそれは若干なんで、西洋から見るととても気持ちが悪い文化だなとは思う、はっきり言うと。でも日本で育ってるとまた全然違うっていうのも分かるし、ある意味そういう人たちがインフルエンサーになっちゃってたりするから、そこのなんかあまりこう汚さとかもあまり感じな、汚さっていう言葉が正しいか分からないけど、今まで思われていたネガティブなイメージがそこまでネガティブじゃなくなってきてるっていうのは
確かだね、
あるよね、
確かに。その方が言うように、憧れの職業としてもさ、キャバクラが、キャバ嬢がなったりもしてるから、そこに対して私はね、悪くは思わないの。別にキャバ嬢の人とかは逆にそうやって有名になれたり、それで本当にそんな億とか稼げてる人って相当たるメンタリティでやってないと思うし、毎日毎日朝から本当それこそ24時間社長と同じぐらい時間をさ、もう本当に時間をなんていうの、常に出勤してお酒飲んで終わりじゃないじゃん、その前後にいろんなことがあったり、
ノート書いたりするよね、売れてる方はね。
そう、ちゃんとその人との、人間と人間、お客さんは人間だから、その人たちとどうつながっていくかとか、それをさ、自分の将来夢があってコネクション作りのためにキャバ嬢になる子とかだっているわけじゃん、なんかだから私はそのどこまでちゃんとその業界を理解して、どうやってその業界を使うかで本当に変わるんじゃないかなって思ってて、ただお金の欲しさだけで入っちゃったら 何もなんていうの、それで年を重ねて3年経っちゃった時に抜けた時にもじゃあどこで働けるのその後って金銭感覚も狂った上でその二十何歳になった時に働ける場所も減ってしまうと思うし、ただその中でちゃんと計画性を持って、変な話だけどコネクションを作るためにキャバクラで働くとか
貯金額決めてね、
そうそうそう、
ルール決めてね、
1000万貯めるとか100万貯めるとか、こういう人たちと出会って、やったもういいなって思ったらやめる、でゼロから始めるとか、なんていうの、そういう計画があればね、うまく使える場所ではあると思う、でもそれってすっごい精神力も必要だと思うし、私の、まあ、そのキャバ嬢の YouTuber さんとかいっぱいいる中、そういう系の知り合いの方でも実際にそれを目的としてやってめちゃくちゃ稼いで自立できてる子もいるから、ただそれってほんの一握りじゃない、だからそのキラキラしたものが SNS もさ、だからしょうがないけどさ、 SNS でもそうだけど、キラキラしたものだけが情報としてある、一人走り、一人歩き、
一人走ってますまた名言出ました一人走ってますね、まあ、ここヤングボスは普通に使われてる言葉なので、はい、一人走っちゃうねこの間やったわ、この間やったわ
一人走りしてるなって思う、本当に思わない？
思う、
なんかそのいいイメージだけが出ちゃってる、
うん、そうだね、
からそんな気持ちで望まない方がいいよって私は正直思う、3年後将来ないよって思っちゃう、
そうだね、だから期間決めて、まあそんなさ、うん、そのなんていうのかな、何億稼ぐじゃなくてもさ、やっぱり若い時ってさ、目の前にさ、例えば今日出勤してだけでさ1万円もらえるだけでも大きいわけじゃん、とか2万円でも大きいわけじゃん、だからそんなに大きい夢を掲げなくても、うん、ガールズバーとかその夜の仕事で楽に稼げるっていうことは、うん、あるはあるし、それぐらいの経済状況っていうのもあると思うんだけど、うん、私もう一個思うのはね、このメッセージ読んでて、なんかまあ、これレイコも前よく言ってたけど、あまりにもこう見えすぎてしまってるんじゃないかって、 SNS で、
うんうん、
周りのこの状況、
うん、
っていうかさ、その あの子ここ行ったんだ、ここ旅行行ったんだとか、これ買ったんだとか、うん、また新しいこれ持ってるとか、うん、今までってこう見えてなかったものが SNS で見れるようになったんだよね。それをさ、この間ママとなんかの話した時に、いや私たちなんて年賀状とかで、うん、こう写真でハワイのなんか4人でウェーイみたいなさ、写真とかで明けましておめでとうとかあるじゃん、ああいうのでへーハワイ旅行行ったんだとか、うん、
なるほど、
SNS で発信しないからとか、会った時にこの間これ行ってね、いいね、これ行ってねって、
うんうん、
見えないじゃん、だから、うん、あ素敵で終わるけど、そうなんだって、うん、でも今ってどこのホテル、リッツカールトンなのか、うん、なんていうの、コンドミニアムなのか、うんうん、Airbnb なのか、変な話ビジネスホテルなのかエコノミーで行ったのかとか、
うんうんうん、
まあいろいろ細かい部分まで見えちゃうわけじゃん。
そうだね。
それっていうのは、
うん、
よりなんていうのかな、こう妬みとか自分のこう経済状況がより明確に見えてしまうようになってね、うんうん、ぼやっとしてたのが、
うん、確かにやらしい世界ね。
そうでもさ、焼肉屋さんとパスタ屋さんでアルバイトしてるけどお金が足りないっていうのは、私は明らかにし、まあ、ごめん、もっとね書いてもらわないとわからないだけど、状況としては、
うん、
お金が足りないってことは支出が多いんだと思う、絶対に、うん、どんな状況、大なり小なり、
うん、
だからやっぱり贅沢だと思いますが、脱毛美容室、まあ、海外留学はその学びっていうところだから貯金に増したりいいと思うんだけど、脱毛とか美容室はわかるけど行かなくていいと思う、そんなにお金がないんだったら、うん、マストじゃないと思う、うん、脱毛はお金がある時にやればいいし、
うん、
だって脱毛行かないと毛がなんていうの、剃れないわけじゃないじゃん、
うん、
わかるよ、もちろんもちろん行きたいし、
うん、
でも、
まあ、確かに世界中で見たら20歳で脱毛って贅沢かもね、
贅沢、本当にはっきり言うと贅沢だし、
まあ、周りの子たちがやってるんだよきっと
ね、でもなんかそれを周りの、いつも何の分野でも思うんだけど、周りの子たちがやってるから自分もなんかこうやってるってなると 何からも抜け出せられないし、うん、一生そのルーティーンで生きていくしかないと思う、うん、あ周りの子が例えば親になっても、
そうだね、
この子はこの学校に入れてるから私もこうしなきゃとか、あの人がこれ持ってるから私もじゃなくて、うんうん、どれだけこう自分をずっしり持てるかだし、
うん、
いつか脱毛に行けるためにどうやって今努力しますかとかだと思うし、
うん、そういうのってそれぞれ学生だとなおさら家庭環境で本当に変わってくるからね。
わかる。
親の支援だったりとかさ、
それもそうだよ、
含めて価値観もそうだし、 だから自分の身の丈を知るっていうのが一番大事なんじゃない？若いうちは特に、うん、若くなくてもそうだけど、なんか
自分が稼いでる額に対しての支出とかお金の使い方がマッチしてないんだと思う、明らかに、うん、多分。
でもそれは友達のせいって言ったらあれだけど、周りのね情報がやっぱ SNS とかでそうやって会話見れすぎちゃう、うん、から、あ、今日この子リッツカールトンで朝ごはん食べてるとか、なんか本当それちっちゃいことでしょ、うん、積み重ねでしょ、知らなくていい情報だよね。だから私本当に友達のランチ情報ほどいらない情報ないと思うんで、ストーリー情報で。
そうなの？
え、どうでもよくない、私がどこ載せるよたまに、うんうん、でも最近自分でも載せるのやめようかなって思うぐらい、人の無駄な情報になってないかなって思って、あんま最近ストーリー載せなくなったんだけど、
まあ、私はとっくに乗っけてないけどね、私の食べたものなんて誰も興味ないだろうと思って乗っけてないけど、
難しくない、その使い方で。表に出る側でその何て言うの、うん、ライフスタイルを見せることが仕事でもあったりしたから、私は逆に見せる側としてそこが難しいなって最近すごく感じる、
うん、多分私たちの生活を見てじゃないと思うよ、この感覚になるのは、うん、多分私たち表に出てる人は、うわ、レイコちゃんはもうボスだからとか、なんかまた全然違う線引きがつけられるんだと思う、うん、自分と違うって。だけど学校の同級生がじゃあレイコと同じレストランに借りに行ってたとしたら、うん、えってなるよね、多分そこな気がする、うん、だからレイコはそのとか、うちらはその憧れの対象の、なんとなく分かんないよ、違ったら皆さんごめんなさい、でも多分なんていうのかな、その線引きがやっぱ友達ってなるとつけられにくくなるけど、日本ってさ、この格差が見えないようにしてるけど、うん、実はめちゃくちゃあるのにさ、あるある、見えないようにするのが上手だなと思うの、うん、ここがなんかやっぱりもうよその家はよその家じゃないけど、うんうん、違うっていうのを一旦認めなきゃいけない気もする、
ね、差に敏感だよね、違いを受け入れる体制が低いというか、
うちはこう、うちはこうってなってないから、うん、でわかる、でやっぱり、いや、でこれさ、もう一個私がちょっと意見があって、うんうん、なんか学生なんだったらもう学校業に一番フォーカスしなきゃダメな時じゃん、うん、なんて言ったらいいのかな、その分夜の仕事を例えばしようと思ってた時間分家で勉強して、海外留学したいんだったらその分語学の勉強して、今グッと支出を減らす、だから脱毛も美容院も行けないけど、そこをグンと我慢して、でもその分その時間をバイトに当てるはずだった時間を学びに結びつけて、もしくは学校の成績、なるべくトップの成績で出ようとか、そういうところに時間を当てられるようにした方が結果的にいい就職先に入れたりとかして、うん、生涯年収的にはそのちょろちょろっと今夜職とか今実家の、ね、実家からお金もらってる子よりも生涯年収は大きかったりすることあるわけじゃん、
う
ん、
いや絶対そうだよ、
よく思ってたの、高校生の時もなんかバイトしてる子がいて、なんか、その時間勉強してたらもっといい大学入れるし、もっと収入、全然生涯年収変わるくないって思ってたし、私もイギリスいた時もなんかバイトしてる子もいたけど、うん、絶対もういくらお金がなくなってもバイトするのはやめようって、うん、バイトだけはやめようと思ってたのね、うん、それはやっぱりこの分の留学費っていうのをまあ両親から出して、生活費は自分で出してたんだけど、その時もブランドとかやってたから、でも出してもらってるわけだから、その分ちゃんと結果を残さなきゃいけないっていうプレッシャーもあったの、うんうん、なんかそういうなんていうのか、時間とお金と学びとイコールキャリアとかに結びついてないなと思って、
うん、私は逆だったのね。でも今のを聞くと、私は大学生の頃、高校からかな、結構自分のための時間、自分の経験のためかな、経験への投資をすごいしてたから、お金、金銭的にも。でも美容っていうよりも、まあ、ジムに通ってた、確かにジムもそうだし、うん、あとはお金を稼ぐつては自分ででも考えてはいたけど、ここの子でいうパスタ屋さんとかなのかな、うんうん、私はその頃アパレルで、アパクロで働いてたりとか、それ終わった後モデルを始めて、モデルってめちゃくちゃ安定しないじゃん、うん、案件入ってきたら仕事取れたら入るけど、大きなお金が安定しなかったけど、でもそこは軸として持ちながらインターンやったり、 DJ それこそやったり、
うん、そうなんだ、
そう、いろんなことをうん、うん、とにかく経験できるのは学生のうちしかないって、なんか大人からの、うん、そういう大学生は最後の夏休みみたいなさ、日本語であるじゃん、
うんうんうんうん、
それをなんか信じすぎて逆に今しかないって変なプレッシャーに駆られて、いろんな経験をしようっていうのに あったんだけど、ただ私はそれを次の仕事に変えられたから、うん、そこで作ったファッションの業界の人たちを使って それがあったからアパレルを立ち上げられたとか、なんかその何かその仕事とかに結局つなげられるんだったら、仕事だけじゃなくてもね、自分の将来につなげられるんだったらどっちでもいいと思う。
っていうかその普通にその分稼げてるんだったらいいと思う、その経験をしても、うんうんうんうん、でもないんだったら我慢しないとって思う、うん、何でもかんでもやっぱ手には入らないと思うってことが、だからリコはその分経験、ね、私もその分旅行とかしてたよ。だから家でめっちゃカツカツでネイルもいかないで、うん、美容院ももう髪の毛とかも染めないでさ、もうまあでも美容院は確かに私なんかどうにかしてたかな。でも海外留学中はもちろん行ってないから、かけない分海外旅行を例えばイギリスからオランダに行くとか、うん、ここでめっちゃガーって抑えた分こっちで使えるみたいなのさ、うん、みんなそれぞれしてるわけじゃん、うん、だからそれがバランス合ってるんだったら何に使っても問題ないと思う、うん、でもないんだったら、
うん、
それは自分でこう我慢しないといくらいつになってもあのお金がないと思う。
計画性かな。じゃあ計画性っていうとこにあれなのかな、
かもね、
尽きるのかな。でもねちょっと戻っちゃうかもしれないけど、お金って簡単に稼げると思ったら本当に私はダメだと思ってて、
うん、
確かに女ってお金を稼げる方法ってそうやっていくらでもあると思うんだよ、女を売れば、
うん、
それは東京に住んでたらもうそこら中に見るじゃん、私たちもで周りにもいるじゃん実際、
うんうん、
だけど私はそういう子たちを見ててもそうだけど、やっぱりそういうのに走っちゃうと精神的にもだし金銭感覚ももちろん狂うし、その例えばパパ活とかねキャバクラとかそっち簡単に稼げるところもあるけど、そっちに行っちゃうとただただお金のために行くっていうのが多分ダメなんだと思う。
そうか、
ただただお金のためにそれをやっちゃってる子たちは金銭感覚狂うから、うん、その後本当にいい子だったのに頭良かったのに絶対可能性あったのに、
うん、
そっち行っちゃったんだって子も何人も見てきたし、
そっか、
そうだし、なんだろう、目的があってそういうのやってくれてたらいいなって見てても今でも思う、
うん
う
ん、
なんていうの、そのブランド立ち上げたいから3年後にそのためにパパ活してるとか、
うんうんうん、
例えばね100歩譲って私それなら許せるというか、
うんうん、
なんだろう、
手段だからね、
それってそうそう自分のための手段として使ってるのは悪いことじゃないんじゃない、彼女の特権じゃん、可愛いことのね、うんうん、だけど
じゃあ海外留学のためにこの夜とかそういうのはじゃあ
私はいいんじゃないかなって思う。それで
そっと、ね、
狂っちゃってそっちにのめり込まない覚悟が自分にあるなら、
うん、
本当にお金って狂わせられるから、
うんうん、
だから
バグるよね、
本当にバグるから、なんかそれはなんか気をつけてほしいなって思う。お金のためだけに揺れたら揺れていいことはない、
うん、まあまずはでもやっぱり支出を減らすこと、やっぱその、うん、どうしても、
ね、
うん、減らしてなるべく、私はそうだな、まあいろいろ今あるじゃん、ニーサとかもあるわけだし、
うん、
なんかいろんな、なんだろう、アフィリエイトとか、
そうそうそう、
FX とか、私だったらそこまで、うんうんうん、極限に、やっぱりある意味さ贅沢だけど、わかるわかるじゃん、脱毛も行きたい、ネイルも行きたい、これも行きたい、わかるから、だったらその分寝る時間も惜しんで、将来の身になるような、そう今言ったようなアフィリエイト、 FX とかニーサとかその辺で、まあ、いろんなビジネスあるからそれをやるかな、
うん、
夜で本人がいいと思ってたらいいけど、ここまで迷ってるのにいいんじゃないとは絶対言わないかも、
うん、
ね、
うん、
ってことだよね、うん、どう思いますかってなってるぐらいだったらやんない方がいいと思う、うん、うん、いやむずいね。あとこの地方から引っ越してきて一人暮らしっていうのも一個あるしね、うん、やっぱ頼る人がいなかったりとか、
そうだね、
こういろんな大学って人がいるじゃん、
頼れる人とか何でも話せる人がいないとそういう夜の仕事はなんか危険だし、
逆にね、うん、
そうね、
できたらね、私はやっぱ資質、いろんなこうやっぱ夢があるんだったり海外留学行きたいとかだったら、わかんない、どうかな、焼肉屋さんとパスタ屋さん、
家庭環境にもよるからな、これでなんかこれがいいんじゃないとなんか言い切れないよね、
言い切れない。でもね、昔そういえばいいなと、やっぱり頭がいいのってすごくいいなと思った時があって、私は大学生の時に何してたっけな、まあインターンとかもそれこそしてたんだけど、早稲田とか行ってた友達がもうそれこそもうなんて理数系でバリッバリ頭がいいから、家庭教師でもう時給3000円とか4000円とか、マジでそれこそキャバ嬢ですかみたいな金額をもらってたの、うん、 大学生でだよ、
でも ICU でも流行ってたその
バイト、いるよね、いたよね、うん、そうそう、なんか若いインター通ってる子に子供たちに教えるとか、うんうん、まあもっと大学生に教えてる子、受験生に教えてる子とかもいたけど、うんうん、まあ、やっぱり勉強できるってすごって思った。私はもうテストでなんていうの、平均点タイプだったから、人に教えるほどでは間違いなくなかったから、うん、すごいいいなっていうのは、だから勉強って大事なんだ、結果的に大事なんだなってあの時は思った、うんうんうん、ね、
そうね、むずいね、まあ、何を目指すかによるよね、
本当自分の人生のモチベーションとか、自分が行きたい場所はどこですかっていうので、もしかしたらこの答えはいろいろ変わってくるのかもしれないね、うん、ただこの海外留学って言葉があったから、うんうん、私だったらその夜に使う、夜食に使う時間をもうちょっと語学に当てたりとかして、支出を減らして、あともうちょっといいアルバイト先探すかな。でも今どうなんだろうね、うん、今の事情がはっきりと分かるわけではないから、うん、何とも言えないけど、
私はそのお金目的じゃないんだったら何事もいいと思うというか、ちゃんと目的があるんだったらいいと思うけど、本当に気をつけなきゃいけない世界だよっていう、うん、ところかな、
うん、これちょっとまたいろんな皆さんの意見、ディスコードだったりメッセージでね、うん、いただければと思います。
はい、
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。感想ご意見も募集中、ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、ポッドキャストのフォローボタンからフォローもお願いします。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and 一人でやった今日一人でやったんかな、うん、一人でやってました。
やってない、はい、ごめんごめん。
バーイ。